いつまで喋ってんすか。
いつまで喋ってんすか。
いつまで話してんすか。
いつまで喋ってんすか。
いつまで喋ってんすか。いつ喋。
そこまできついんだよね。
きついね。もうね、もう多分無理だ。きつい。俺あればっかりはもうね、きついわ。
きついね。
俺もあの何年か前に大阪行ったけどさ、それでさ、もう本当朝しんどいわね。
夜行。
夜行バス、
ね、夜行だよね、う
ん、だってさ夜行バスだって僕がね今回名古屋に行ったプランはさ往復1万3000円で行けんのよ。
お
あ払ったのは1万6000円だけど、で電車代が1万3000円で、はい、あと3000円はその駅で使えるお土産券が1500円と同じく駅内で使える飲食券が1500円ついてるわ。それで1万6000円なの。
お宿泊は
俺日帰りだから。
日帰りか、うん、
ちなみにそれは特撮ガガガを見に行くために
だけだよ。
なるほど、
うん、
ちなみに今度大阪の NHK で、満腹店満腹のセットが公開されるらしいね VO でだからそれに合わせていくみたいのもまああるのかもしれない。
多分ね、往復でね1万5000円ぐらい確か行けたと思ったんで、うん、1万5000円かな、なんか結構安く行けたんだよ。
じゃあ喫茶白バラからお届けしようよ。
喫茶白バラあるのかな、ちょっと調べようか
2人は満腹不安なんだっけ。
満腹見てますよ。
満腹はね、まあ、
あ見てんの。あ だってね、あのカップラーメンの
行った
の、ね、
あついこの間日清カップヌードルミュージアム行ってきましたよ。
混んでんのそんじゃ。
ね混んでるね。
ああそうなんだね。
でやっぱりちょうど今ね、あの最終回に向けて過渡期だし、とにかくね、あの
これが更新の頃にはもう終わってんのか。じゃあ
終わってるよ。
ああ
多分。
うん、そう3月いっぱいです
ね。
だからもうぜひそのドラマの記憶をたどりながら見てもらえると、あの日清の創業者の安藤百福さんのね足跡を終える楽しいミュージアムだから。
まあでも全然話は違うらしいけどね。全然話は違うんですけどオリジナルだからさそれは。
いやまあまあまあ、まあ、
ところがね、あのやっぱり安藤百福さんっていうのはカップラーメン作るまでに塩業もやってるし、商工会の会、あの塩作り、
あダネーホンみたいなものも作ってるし、
その辺はね結構で、あのほらダネーホンを作るときにタンパク質をって言って、あの食用ガエルを使ったりっていうのも実話だった、実話であったんだって。だ結構そのそんなにね、あの作り話しすぎないさじ加減らしいよ朝ドラは。
ちなみに大阪 NHK 大阪放送局では満腹のセット公開を3月21日から3月31日までイカアトリウムで開催、
うん、3月いっぱいだけ、
短いな、
10日間だけ。
スタジオ収録で使用した甲だけアトリエパーラー白バラ即席ラーメン研究所のドラマセットを間近でご覧いただけます、
はい、
ドラマの世界観をお楽しみください。また衣装を展示するほか満腹ラーメン紹介パネル展もお楽しみいただけますだそうです。入場無料です。
写真見して、写真、うん、
中入れないんだよね、外から見るのかな。
じゃああれだね、5月の放送はパーラー白バラからお届けしましょうよ。
でもこれ3月いっぱいでしょ
3月いっぱいで撮らないと
ダメか。
10日間行ける時ないの君ら。それ
全然ないねすぐじゃないですか。
これ車、平野さんの車で行くっていうのはきついよね。7時間
もう無理だよその時期は。
ああそっか、もう、う
ん、大阪まで車で6時間。
じゃあダメじゃん。
な俺は行けないけど2人は行ける時あんのかな。
ああなんだよ、大阪でいつしゃべを収録するのか、うん、
それは面白いね。でもね、
そしたら花井君呼べばいい。花井君しっちゃかめっちゃかだよ、知らないと思うけど。
知らないね。
しっちゃかめっちゃ、あの今大阪ローカルタレントみたいになってますけど、
うん、
はい。そんなわけで皆さん
日帰り行けんじゃないの、ね、それでも日帰りでね、
日帰りで行くんじゃないの。
JR 東海ツアーズの俺は日帰りパックが一番おすすめだね、うんJR 東海ツアーズしかない。
あとあのマイルとか貯めて頑張ってた。
ああそうね、
俺全然やんなかったのよ。
うわ
1回もやんなかった。
うわそれ考えよう。それ
だから
持ってないが、
あと会社をだ固定してもらって、だアナなのか
JAL
なのか、
それは言える立場じゃない。
じゃあ両方作ってやるだよ、うん、 まあそれはそれとして、はい、皆さん満腹もファイナルなんで、今日見てない、今日見れなかったんで、朝起きても遅かったから、はい。というわけでこの番組は40代おっさんの3人が高校生感覚で同世代トークをお届けする番組となっております。というわけで最初のコーナーは40代とほにゃほにゃ。まあ、40代にもなっていろんな悩みも多いわけですが、40代が選ぶべきものや考え方をここで喋っていきたいと思います。ということで40代と今日はテーマは花。
花、
春なんでね、花です。
そっちの花ね。
ざっくりときたね。
ロースじゃない方の花。
40代がめでるべき花の話をしてるのかな。
そうですね。
うーん、
いや、まあ20代の時とかって花をさ人に買うなんていうのはさ、とても恥ずかしかったのよ。
うん、そうだね。
なんだけど、なんかね、俺40過ぎたぐらいから、あ、30半ばぐらいから普通に花束を女性にあげることに抵抗がなくなったの。
それはどの、どういう女性？
まあ当時はキャバクラとかだけど、誕生日とかね。
あ、まあ、好きな女性ってこと、
うん、
あ、なるほど、うん、友達とかじゃなくて、
じゃなくて、でも20代とかの時ってなんだよ花なんてよってやっぱ思ってたけど、なんかやっぱ40に近づくにつれて思考変わんのかなと思って、
恥ずかしさがなくなっていってるなとは思いますよ。
っていうことなのかね。
中に入ってるのか分かんないですけど、あと僕結構まあ花あげるんですけど、
花あげんの？
花あげますよ。花あげますけど、
どういう時に、誰に、どういう時にあげるわけ？それは
奥さんに記念日とかにあげますよ。で、
他にはあげないの？
他
の人には、
他にはあんまないですけど、やっぱもう昔って花束って袋なくなかった、
うん、なかったなかった、
だから本当に花束しかなかった
ね。そうね。
でもその後手提げがね、ちゃんとビニール袋やこう箱、袋、なんていうの、紙袋に入るようになって持ち歩けるようになった、
はい、
でもね、俺ね、その30半ばぐらいで初めてそのキャバクラというかクラブのね、お姉ちゃんに花束を買ってったわけで、でその時花屋さんに袋もらえますっつったら、袋とか入れるんすかって逆にね言われたことがあって、
野暮なのかね。
やっぱ花屋さんとしてはそのまま持ってってほしいんだよね。さすがにそれは俺は抵抗があったんで、うん、袋くださいって言ったんだけど、
でもその後ほらあげた人用の袋ができたり、ま
あ、確かにね、もらった時に困っちゃうっていうのは、
そうそう、困るよね。
今はもう手提げに入れてくれる、うん、ビニール袋とか
いいよね。日比谷花壇とかシャレオツでいいよね、
うん、
いや、さっきもビニール袋にしますかって言われて、あ、紙入れっていう話になってこうなったけど、うん、そうそうそう、
そうだから、あと母の日とかもさ、普通にカーネーションとかを買うことに抵抗がなくなったよね。なんか40、うん、お袋にだから毎年花をあげるのよ、ここ数年さ。
うん、通販で送っちゃうね。
うちも花
離れて住んでるから、
まあ、うちはね、うん、今一緒に住んでるんで、なんかね、帰りがけにかかって、
でも花だけじゃなくて、そう、家族との距離感っていうのもさ、昔のね、その20歳の頃のさ、照れがなくなって、
なくなったね、
よくなるよね、うん、すごいちょうどいい、なんか、
うん、え、じゃあ好きな花とか発表してみます。
はい、
好きな花、
好きな花、うん、地味だよ。
どうぞ。
いや、俺タンポポですよ。
ああ、
タンポポの逸話を聞いた時に、ああ、いいなと思ってしまった
んです。何そのタンポポの逸話。
タンポポってさ、結構さ、こんなさ15センチもないようなちっちゃい花でさ、ちっちゃい花咲かせてさ、やるじゃない。あれ実は地下茎が、根っこがとんでもないんだって。タンポポ引き抜けないって言った。
もう根っこがね、
根っこがね、すごくて、とにかくね、生命力の象徴のような花なんだって。で実際その荒れ地とか、まあ、災害の後とかに繁殖するのがタンポポだったりするっていう話もあって、なんかね、こう強い、
うん、
強さの象徴としてある時から捉えるようになって、それからなんかこうタンポポみたいな女の人が素晴らしいなって思えるよ。なんかこう見た目と違った強さを持ってるっていうのが
根っこがあるやつ、
根っこの強さだね。
英語でさ、ダンデライオンって言うけどさ、
あれなんでダンデライオン
って言うの？ライオンみたいだ、ライオンみたいに強いってこと？
あれはね、本当に花が縦紙が
ライオンだからってこと。
なるほど、縦紙みたいなってことだね。
あの実は松任谷由実さんのダンデライオンって曲を知らなくて、ただ単に単語だけ見た時に、俺ずっと学生の頃二十歳ぐらいまでダンデリオンだと思ってたの。
ああ、うん、確かにダンデリオンって読める。
である時ダンデライオンって聞いて、えって思ってダサって思ったんだけど
でもタンポポっていうよりはダンデライオンって言
ったらいい、ね、ああかっこよくて僕はタンポポでいいや
昔はよく綿毛とかピューピュー飛ばしてたけど最近見ないね。
いや見ますよ。
見るよ。
どこ住んで
る
の？
まあまあ、うちの近所は、
うちの近所もいくらでも。
そうか、そうなのか、うん、まだでもね、よくピュッて抜いたりとかしたな、う
ん、あとあれなんか切るとあれだよね、なんかあの白いなんか液みたいなんで、
あれ一応毒性らしいよ、
ね、
吸っちゃいけないっていう話、うん、
吸わねえなあれは吸ったよ、あのツツジは。
はいはい、あれ甘いからね。
あれツツジなの？
あの赤い
よく蜜のやつ、うん、あれツツジなんだ。
ツツジのね、
ちょっとね、
うん、やってたやつ
小学生の頃で。おいおいやりましたけど、
帰りに何個吸って帰れるかってよくや
る、まあ、まさにこの世代からではいや、二十歳の子に聞いても多分知りませんって言われちゃうから、そんなことしたんですかって言われちゃうから、
まあ、今はちょっとさすがにこう埃とかがすごそうだなと思っちゃいますけど、
ね、うん、
まあ、好きな花、うん、タンポポは好きだね。
これガーベラが好きです。
ガーベラ
被ったよ。被った。
被っちゃった。
ガーベラってどの花だっけ？
ガーベラって茎がシューってしてて花がポンって出てるっていう感じの。
表現力ないな。
でもガーベラが好きな人って多いよね。
ガーベラ。
まあ、いかにも花って感じの花ですから。
ガーベラってとかしか浮かばない。
だから僕ね、そのなんでそのじゃあ最初ね花束をあげようと思ったかっていうと、うん、なんかの話の流れで。私ガーベラが好きなのみたいに、
うん、
聞いたのね、その子からね。あ、じゃあガーベラの花束をと思ってあげたのが始まりだったの、
うん、あとカスミソウもすごい素敵な花だよね。
カスミソウ
だからガーベラとね、カスミソウ周りにつけてね、あの差し上げるといいアクセントになる。
ガーベラはどっちかというと主役の花、カスミソウはね、うん、完全に脇役の花、う
ん、ガーベラもさ、いろんな色があるからさ。
そうね、綺麗なね、
うん
うん、確かにカスミソウと組み合わせるとガーベラ
入るね、うん、そうなんだ。そう、それ花屋さんの人が言ってくれたんだけどさ、うんうん、
まあ今の時期だと桜もありますけど、桜
はもちろん好きですよ。
おすすめの場所はあります？
おすすめの場所、
花見。
花見、
ね、あるけど、あるけど、あまりにも地元すぎてさ。
あ、じゃあ分かるやつ言ってよ。
分かるやつはね、分
かるやつはね、
ただね、やっぱどこも混んでるから。
そうね、
そうね、もう花見とか行く？これ毎年さ。
いやー、言っても集まんないからねと言いつつも、まあ今年もやろうとは思ってるけども。
あ、そんなんやってるの？
で、呼ばれたら行くよっていうぐらい。
うん、やったことないわ花見俺は。
あ、そう、行かない。
よく言う、
その芸能、やってくれっていう合図かな。
言ってねえし、
めんどくさいな。
芸能的なやつあるじゃん、その劇団でやってるやつに入っていくとか。この人いっぱいあると思う。
いや、ないないない、俺行かない、行けないんだいつも。その時期ってちょうど忙しい時期だから。
なんかね、あんまこうよくあるんですよ、30人ぐらいでやってますからみたいなやつとか。
はいはいはい、
あの朝から晩までやってるようなやつとか。まあ誘われることもないんじゃないけど、あんま行かない。
だからやっぱりその千鳥ヶ淵、上野公園、代々木公園あたりはちょっと人が多すぎてちょっとおすすめできない。おすすめのお花見スポット40代だったら、やっぱでもそういう穴場を知ってなきゃいけないよね。
でも目黒川が一番俺的には綺麗だった。
もうダメでしょ今。
いや、人多すぎるよ。
人すっごい去年行ったんだよね、それでもたまたま。
でもね、やっぱあの青いのとなんか綺麗だったっていうのはある。あと僕まあ前六本木住んでたから、青山墓地のとこの桜並木は毎年あの見て
と。人は少ない、
ね、人は少ない、ね、少なめ、
うん、
あの昼間さんと何年か前にあの六本木ミッドタウン、
ああミッドタウンね、
六本木ミッドタウンの中のなんかご飯買って2人でこう花見をするっていうのをやったことありますけど、
ね、ミッドタウンにも結構咲いてんのよ、道沿いに。
まあ、赤坂のあの辺ね、
うん、
あれなんであんなことになったんですかね、よく覚えてないですけ
ど。唐突にやろうって言って
なかった。そう、そんなこともありましたね。 うちあの井の頭公園が近いんで、
そう
井の頭公園は毎年散歩コースで行きます。
でも人多いよね。
多いから本当にちょろっとお弁当食うぐらいですね。
うちね、たまたまの僕は小田急線なんだけど、小田急線沿いでうちの方からうちの駅から隣駅までの間の 1.5 キロに桜並木があるの。で勝手な想像だけど、多分生き物係が桜の歌でもって歌った小田急線から見えた桜並木はそれかなって思ったりするぐらいの、
うん、そうだよね、あの人は、うん、あの辺だもんね。
そうそうそうそう、うん、すごいね、うん、あの毎年それはね、夜に歩いて、平日夜に歩いて夜桜見ながら、で週末には昼の光のあの日の元でもって桜を見て歩くっていうのはやってるけども、
そう前うちにいた AD の女の子が、うん、その生き物係の人と同級生だった。
お
それやっぱりそっちのね、
あの辺
の方の人だったから、うん、多分そうなんじゃない。
やっぱ早今年早いらしいんで、3月20何日に咲いちゃうらしいんで、
そう、ね、あ、そう、20日21日が東京の開花予想
で、毎年寒いよね、なんかね。いや、たまによ呼ばれて行くけど、顔出すけど。
お花見って寒いよね。
寒いよね。
わかる。
だからもうなんか早く帰りたいと思っちゃって。
やっぱ昼間の、どっちがいいですか、昼間と夜と。
いや、昼の方がいいよ。夜ほんと寒いんだよ。
寒いよね。
明かりがないと夜桜もね、そんな大したことないからね。いや、まあ美しいけどね。
でも大人なりの花見ってなんかあんのかね。
あ、それはやっぱりまず少人数で、でちょっとね、あの俺山行くのでバーナー持ってるんですよ。
あ
ーバーナー持ってってそこでお湯沸かしたりとか、あのちょっと鍋温めたりとかできるんで、少人数で。
いいね、寒い中でカップラーメン食うとかね。
なんかでも去年買った時から
さ、ね、
その
すいません、
食べ物はピザとかさ配達でさ、うん、なんかちゃんと花見のとこまで持ってくるみたいなね、のあったけどさ、やっぱあったかいものがいいよね。
まあでもいやね、お尻にあったかいやつ引いて、うん、なんかあったかいものをねポットに入れて、
だから大人はだからそのね、いつまでもその寒い中で延々とやってないで、本当にあったかい時間にちょっとやって、ちょっと桜を見て帰るっていう、その切り上げの良さが大人なんじゃない。
だピクニック感覚が一番いい、うん、
ほら毎年最近ツイッターとかでさ、うん、この会社がすごい何すごい場所を抑えてますみたいのが流れてくるね。でなんとか建設のとかつって、うん、もうござをバーンって引いて、そこに全部、テーブルをババーンってとちゃんと卓が全部並んで、ケータリングもセットして、で席名が書いてあってみたいな、はいはい、まあ、それはそれで大人になっちゃう。
どこでやんの、
昭和な
上野公園とかじゃないの。
上野公園とか大きいのところで、そういうの見るとそれはそれで大人、こう昭和の大人な感じも。
多分そういうのをさ準備するのはさ新入社員とか、
そうだよ、
ね、
なんでしょ。
なんですよ、
ちょっとかわいそうね。
だやっぱ40代のお花見は喧騒からちょっと離れたお花見を僕はおすすめしたいな。
俺ねやりたいのはね、あの屋形船から、うん、あの見たいね。
どこの桜の
上の
屋形船
だと、
上野とか浅草のあの
浅草
荒川のあの辺でしょ、
隅田川、
うん、隅田川ね、隅田川か、そうね、
この辺のね見たいな、
うん、
昼でも夜でもいいや。
やっぱりこう20代のお花見とは違う頑張らないお花見がしたいね。
そうね、
20代体力勝負のお花見だから
さ、あとあのもう散々飲まされるイメージがあるんでね。俺あんまりあの花見にいい思い出はないよね、
まあ、ちょっといいワインシャンパン持っていくぐらいかな、やるの、
ね、大人だね、
うん、シャンパンもあの最近はプラスチックのがあるんだよ、
ね、
その使い捨てのフルートグラスみたいな、まあ、グラスじゃないけどあって、
ああグラスがね、
そうそう
あるね、
あの全然ああいうのが
100円ショップ
とか、ね、そうそうそう、ああいうのが楽だから、うん、ああいうのでちょっとやるぐらいかな。でも憧れますけどね、大人数みたいのもね、
うん、
行ったことないね。多分行ったら1回で苦労すんのかな、苦労すんのかなっていうか、
だから仕事
懲りんのかな、
プライベートと仕事のお花だったらそういうドカンと。
前甲舘君がさ 2,3 年ぐらい前にさ、甲舘君がその会社を辞めるっつんで、 記念の花見みたいなのがあって井の頭公園で
全然呼ばれてないです。
いや俺もだから全然違う人に誘われていったらこうだって主催だったっていう。
いや全然何もでなんかね近くでそういうのやる人いないので
やればいいんじゃないの。
いやいや向いてない
ね、
向いてない、
俺も向いてないの。そういうの本当に。
あと知り合いがやこれ焼肉の話ですけど、夏に焼肉部ってのやってて、それはもう朝から24時間やるみたいな。
いいね。
だから朝からずっとやってて、夜中も夜通しなんやかんややって、朝飯食って解散みたいなのがあって、
うん、すげえ楽しそう。
でいつから入ってもいいんだって
。でもそれはさ、主催の人はずっといるわけです。
ずっといるね、うん、いやそこまでになっちゃえばまた突き抜けてるからさ、うん、だからそれはそれなんか、なんか夜はなんか弾き語りとかなんかあんだって、
それはそれ楽しい。余裕があるね、そういうのをやる余裕がさ。
違う違う、僕らが働きすぎなんです。違う違う、土日が休みの人はいいよね。
本当だよね、
本当、うん、だって土日もないやかんや、打ち合わせとか原稿書いたりとかしてるからさ、うん、あれちょっと悲しい話になるからもうやめましょうか。はい、
まあ花束をね、うん、40代になったら送りましょうよと。
ね、いや全然あのちっこいのでもいいと思うの。最近500円で、
うん、
あのあね、ちょこっとしたやつもあるから、あんなんを例えばもうデスクにちょこんと置いておくだけでもいいと思うし。
な、先月先週かナレーターさんがね、
はい、
あのご卒業した
んです、ね、おお、ちょうどいい大きさだね。
そうで、あのこれね、こ乗ってんの、こういうのが、
ああ、しまじろう、
そらじろう、
そらじろうか、しまじろ
う
はるだ、
ぽつりんが、
うん、
ね、この局内の花屋さんがやってくれるわけです、ね、
テーブルフラワーっていうぐらいの大きさいいよね。
そうね、そうそう、それぐらいがね、うん、扱いが
そう
あんま大きいと。でもあのコンサートの時の花とかあるじゃない、すげえいっぱいで、最後なんか持ってていいですよみたいになってる場合もあるじゃない、
ね、
うん、ちょっと欲しいなと思う時あるけどね。
もらってくればいいじゃん、
うん、もらえばいいじゃん、
うん、まあ、うん、はい。
もらえ、
そういうもらえばいいじゃん
もらえない
話じゃないじゃん、
もらえないなっていう、
もらいにくいなみたいな。みんな何本か抜けてたらいいんだけど、まだ
全然 でもあの、
うん、でもほら千秋楽とかじゃない、
配ってん
の、配ってる場合もあるけど、ほらなんかそういうタイミングがあればの話じゃん。
ああまあまあ、
初日だったらさすがに無理
です。初日はやんないよ、もう ドラストの日でしょ。
そう、例えばね、例えばね、うん、この前なんかの舞台も行ったけど、やっぱあいっぱいすごいって思いながらそんだけなんですけどね。はい、なんそんな感じでいいですか、閉まってます、40代と花。
いやだから物おじせずね、
物おじせず、
花はね意外と喜ばれるんだなってちょっと思ったよ、うん、女性に送ると。
送る機会は最近
ないね、
はい、
お袋ぐらいだね、お袋ぐらい
まあ家事は無駄打ちするね、飲んだ相手とかね、うん、誕生日ちょっと祝うとかね、だってまあまあ花はね、これ花はないですけど、さすが花は重いと思います重いと思います、
元も子もないじゃん、
元も子もない
。なんか狙ってる人とかとピン同士で会うだったら全然持ってくけど、なんか大勢の中でね、自分だけ
まあまあ、それはないけど、でも花あげる関係はなかなかないよね、
なかなかない、
確かにないね、それこそ節目とかじゃないとね、その人が
節目だから、まあ夫婦関係とかだったらね、会ってしかるべきだと思うしさ、
まあ、せめて誕生日かな、
誕生日ね、
ああそうだね、わかりました。ぜひあの40代の皆さん頑張って花送っていきましょうというわけで40代とホニャホニャのコーナーでした。